いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾、
銀京都川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、この1年、和菓子というものを頭の中でコネコネしたり、ツンツンついたり、蒸してみたり、冷やしてみたり、固めてみたりしながら遊んできたんですが、この4月からですね、本格的に学習が始まって、どんなことをその中で体験して、どう良かったかとか、これからそれをどう生かしていきたいかっていう、ちょっと具体的に踏み込んだお話なんかもね、ラジオでちょっとできたらなと思ってるんですけれども。
で、先週の続きなんですが、
そうですね、
さゆみさんのお店の名前とネーミングをいただいてる。そこにたどり着くまでに自分自身が学ばれた偽物語、ご近所の柿つばたからの八つ橋、
はい、
京都に戻って
戻りました
小野高村の六道珍道寺からの読みの国、素晴らしい空間旅行というか時間旅行というか、自在にね、場所も移動できてるし、つながってるし、私の中の深いところとつながろうとしてよかった。
例えばね、じゃあ読みの国で読み松と置いていたらね、そこから川島先生だったらどんな物語作ります？
読み松って食べ物といえばもう当然桃です。
読みの国
からね、戻ってくる時にイザナミがイザナミに投げつけた桃、全てを桃として、桃の形に青もみじが乗っかってるみたいなね、日本の古いことはあんまり知らなくても、読みの国の話は皆さんよく知ってるし、でちょっと読んだ人はもうそこに桃が出てくるのもよくご存知なんで、そこでね、共通したものを渡せる、こう行き来すると、あ、そういったことを大事にされてるお店なんだなってことが、
なるほど、
理解できるんでね、お店に対してもこう非常に親しみを持ちやすい、ことなんですよ。
私の和菓子体験なんですが、これまでは図書館で本借りたりしてたわけですよ、この1ヶ月の講座の前は。そうするといろんな情報を仕入れることができるから、ちょっと和菓子通な人みたいな感じでね、で Facebook もトライさんのね、季節限定のいちごのものをちょっと載せてみたりとかしたら、あ、この人なんかちょっと通な人みたいな風に思ってもらえてそうそう、なんかそれも先生からこんなんあるよって教えてもらったことなんだけど、でちょっとこう語られるようになってきたわけですよ。家族の節目のお祝いの時でも、じゃあなぜこの赤ちゃんにはこの一生餅を担がせるんだ、どういう意味があるんだっていうところから、自分の地域だけじゃなくって岡山の方では選び取りっていうものがあるんだよとか、赤ちゃんのねお餅担いだ前にね、物差しだったりとかね、ハサミとかいろんなものを置いとくんですって。そろばん取ったら商売になるよとか言ってみんなが喜んだりするっていうのが、先生ところもね、お餅の上こう足で踏ませるってありましたよね、あ、こんなに地域によって違うんやっていうのでね、興味を持っていったんですよ。これまでとどう変わったかっていうと、例えば和菓子をいただく時でも視覚と味覚だけを使っている状態なんだけれども、ちょっと学びが入ってくるにつれて、クンクン葉っぱの匂い嗅いでみて、嗅覚使うとか、ツンツンつつくとかで触ってみるとかっていう風に、五感をみんなフルドーンにさせて和菓子っていうものに向き合うことができるようになったんですよ。なんとなく学んだことでも丸めてこねて、どんどんどんどん頭の中を動かせていけたかなと思ってるんですよ。1ヶ月ぐらいは頭の中かなりこねこねしましたね。でそれはすごい楽しかった。最後に自分の店が出来上がるっていうのがあるからです。だからなんか力を緩めない、考えるのが妄想するのが楽しいから、こういろんな和菓子のそのお稽古をお題を2つ3つさせてもらった時でも、ほくそ笑みながらやってましたね。和菓子作り体験講座って言っても、その講座の部分がものすごい多いんですね。
講座級の作り1ぐらいの感
じ。そうなんだ、そうで、そこの中でどんなことがあったかっていうお話を、前回からちょっとずつねお話ししてるんですけど、川島先生の方から、
そうですね、
ちょっと言っていただくと、
皆さんに聞いていただいたのが、
あ、そうです、
10分間の音源を3本、そこでは頭のウォーミングアップ、
はい、
気持ちと体を解きほぐすワーク、連想ゲームのようなものを一つやっていただいたと。それから道枝さんのお話、私の和菓子体験のお話、そして3つ目がいわゆるお題ということで、まず会場となる京都上地県の由来だとか、おいまつさんの歴史だとか、それから和菓子の歴史、 そんなお話、そして名前で遊んでみようってことで、
うん、
自分のお店の名前と自分の作る和菓子の商品名を考えるということをしていただきました、
は
いはい、でその和菓子の名なんですが、及松さんで実際作るのが青楓と花勝負、ここに私の青楓、私の花勝負として名前を付けてみましょう、これが最初のお題でした、
はい、
でこのお題をね、皆さんに提供する前に自分でも考えてみたんですよ。私の青楓、うん、私の花勝負は誰に食べてもらうために作るんだろう、私って誰よ、名前は何よ、うん、そういう問いが生まれて、
うん、
そこからすぐ次のような物語が生まれました。私は及松さんで20年間修行した和菓子職人、ついにのれん分けを許されて自分のお店を持つことになりました。
そんなんまで考えてはってね、20年とか、
はい、うん
うん、なるほど、
私の和菓子店は及松の松の字をいただいて、
うん、
自分の名前つかさと合わせて松かさ、
うん
うん、傘は漢字で手まりのまりと書く、
うん、
そうですね、で松傘、
うんうん、
お店は東京青山の古都通りから一本路地を入った場所にあると。
へえ、されてるね。
私の青楓と私の花勝負の商品名にどんなインパクトとインタレストを持たせたお店の看板商品にしたらいいのかってことで、
うん、
出店する東京青山の古都通りから一本の路地を入った場所っていうのは割と通だとか目利きという人たちが徘徊するエリア、近くには青山学院大学や國學院大学がある。だからいわゆる青山イコールファッションっていうだけの場所ではないかといって、インスタ映えっていうのを狙って仕掛けるんじゃなくて、
うん、
先に物語があって後から結果としてそういったものついてきたらいいかなと。それよりもお客様との物語の共有、
うんうん、
お客さんと松笠の間の何を救い取っていったらいいのかなと、そういう時に考えてたら、道枝さんから勝負の歯で作ったくす玉を見る女性、経済衛生の浮世絵っていうのが上がってきたんですよ。くす玉のね、
うん、
薬の玉と書いてくす玉、
そうなんです、うん、はい、
くす玉のね、硬い情報を見てみると、
うん、
849年5月5日の頃にくす玉とあるのが最初に日本の記録として残っています。くす玉香りで柔らかい情報を見ていくとしたら山田松さんの香木、
そうですね、
うん、ロケーションがね、上市県からいきなり御所の西側に飛んじゃったのね、
はい、
さらにくす玉を作るんだったら、
うん、
薬狩りをしなきゃいけない。薬狩りといえば近江蒲生の万葉集に出てくる額田の大君と大天の巫女の歌が有名ですよね、
はい、
道枝さんもしっかりと覚えてるあの歌ね、
はいはい、
茜さす紫の雪、しめの雪、野森は水や君が袖振る、
はい、
ね、あなたが馬の上から袖を振ってらっしゃる、素敵だわって、
うん、
でも万人が見たらどうしましょうって、早い話が今の旦那の目の前で元の旦那と恋の歌を交わしてるわけね、
うんうんうんうん、
非常におおらかな時代っていうか、おおらかな和歌の世界、はい、
うん、
しかも旦那は天皇、おおらかといえば、
うん、
やっぱり私はただ豊かにおおらかに雅びたる者にて歌の趣のよくこれにかないけるっていうあのね、
うんうん、
元織宣長のね神についての話が出てくるし、
うん、
そういうことを考えてきた時に、
うん、
ふっと頭によぎったのが、
うん、
まんじゅう怖い、
まんじゅう怖い落語、ね、落語でありますね、
いうところはね、一通り道枝さんのその浮世絵からイメージが膨らんだところだったんですよ。
なるほどなるほど。
そんな感じで皆さんもね、
うん、
連想を繰り返していくうちに、
うん、
突拍子もないもの言葉が降りてつながることがあるんで、
うん、
それを大事にしてくださいねって、
うんうん、
そこからあなたらしさという世界が動き出しますからっていう。
私なんか大体歌の歌詞が出てくるんですよね。
おうおう、
そういう時って、
おう、
うん、
初恋、
そう初恋とか、うんうん、村下幸三さんの、
うん、
あとは、星影さやかキャンプファイヤーの時にね、
うん、
大燃えろよ燃えろよと一緒に歌ったじゃないですか、
うんうん、
あの星影さやかにが出てきたりとか、
うん、
なんかよく音が鳴りますね私の場合は、
うん
うん、
どっちも歌だからね。
そうですよね、
古
い歌か
最近の歌かってだけで、
そうそう、
うん、
でそんなところからちょっとこう動かして いったりしました。
歌っていうものにはね、いろんな様式が含まれてるんで、ただ歌ただの歌詞じゃなくて、その時代のいろんな気分とかね、
うん、
時代の情報をたくさん含んでるんで、これはやっぱり強いよね、
うん、そうですね。 お、時間だよって言われましたけど、どうします？また次回
ですね。
そうですね、なんかはですね、
なかなか行きませんね。
なかなか行きませんね。じゃあもう次回もう一度、はい、この続きのお話をたっぷりとお願いします、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。